けましておめでとうございます。ちょっとお一人お一人顔とか合わせてちょっと挨拶ができておりませんが、高いところからですけれども本当に今年もよろしくお願いいたします。それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、2021年を迎えました。先ほどの祈りにもありましたように、私たちの生活は何も変わらずいつものように続いていくかもしれませんが、新しい年を迎えて私たちの思い信仰を新たにさせてください。また共にこの地域にある教会通して神様に仕えていく私たち一人一人でありますように、また一人一人が新たな一歩を踏み出す一年となりますように、一人一人の上に、またそれぞれのご家族ご親族の上にあなたの祝福が及んでいきますように心からお祈りいたします。今読みます神様の御言葉から、私たちがさらに深く御心を知ることができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。1月3日2021年を迎えました。今朝は、実は先週の予定では91編だったんですが、学んでいてちょっと93編になってしまいました。どうぞご了承ください。93編から主こそ王ですというテーマでお話しさせていただきます。聖書の世界には当たり前のように王、王様が登場しますが、王様についてどんなイメージを私たちは持っているでしょうか。考えてみれば現代の世界社会にも王はいます。タイであったりイギリスであったり、ベルギーとか王がいますけれども、ほとんどの国では実際の権力を持っているわけではありません。ですから王についてあまりイメージが湧かないかもしれません。聖書の時代は支配者といえば王でした。その後も長い間世の中には絶対的な支配者がいるのが当たり前でした。そういう中で王様についてイメージを持ちやすかったかもしれません。現在ではほとんどの国で、民主主義といいますか、建前の国もありますが、特別な権力者はいない。国民一人一人が平等に主権を持っている、権威を持っているということになっています。それはそれで人間の歴史の中で、育まれてきたとても大切なことかもしれませんが、現代社会では個人の意思こそが絶対で、自分を支配する権威に対しては、マイナス否定的に考えがちではないかと思います。支配されたくないというのが現代人であるわけです。こういう考え方価値観が私たちの信仰に無意識のうちに影響を与えていないかどうか、私たちは注意しなければならないように思うんですね。神様は私を守り私を祝福してくださるお方、確かにそうなんですけれども、いつの間にか私が中心になっていないでしょうか。もうほとんど無意識であっても神様が自分に仕える存在になっていないでしょうか。私たちが誠の神様主を王として信頼し崇めているのか、今朝読むような詩編はそのことに気づかせてくれます。世の中は移り変わっても絶対的な主権権威を持っておられる神様をまず認め信じるところから私たちの信仰が始まるということを今朝確認したいと思います。かつてイスラエルは神の民として主である神様が直接治めていました。モーセやヨシアは指導者として立てられていましたが、彼らは決して支配者ではありません。神様の御声を聞いてそれを伝えて実行する人に過ぎませんでした。 しかしその後イスラエルの人々は他の国々のように目に見える王様を求めるようになりました。まあ、それは神様の願うところではありませんでしたが、最後の指導者となったサムエルに神様はこう言われました。まあ、第一サムエルの8章7節から8節に書かれているんですが、なぜなら彼らはあなた、まあ、サムエルですね、あなたを拒んだのではなく、私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。このように主は言われました。そして私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで彼らのしたことといえば、私を捨てて他の神々に仕えることだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。まあ、このように言われたんですね。まあ、来週からはしばらく民数記を読んでいくことになるんですが、まあ、確かにイスラエルの人々はいつも不平不満をつぶやき、神様に仕える、主に仕えることを拒んで、他の民族の神々に仕えてしまった。まあ、そういう失敗を何度も繰り返してきたということがわかります。それでも神様は、主は王としてイスラエルの民を治め、正しく導いてこられました。しかし今やイスラエルの人々は目に見える人間の王を求めようとしています。まあ、どうも私たち人間は目に見える権威というものが必要なようです。まあ、王様は今ほとんどいないと言いましたけれども、まあ、例えば大統領を選ぶ、何か権力者を私たちはやっぱり必要としているんですね。目に見える権力を人間は求めます。イスラエルの人々も神様が直接治めていると知っているにもかかわらず、目に見える王様を求めました。しかし神様はサムエルを通して、目に見える人間の王様に支配されるということはいかに過酷で不自由が多いかということをちゃんと伝えなさいと言われました。人間の王様は人々を奴隷のように扱うことがある、搾取する、もうたくさんの税金や貢ぎ物を要求する。まあ、それは諸国の王たちを見ていれば明らかです。それでもイスラエルの人々は王様を求めました。まあ、結局神様は彼らの願いを聞き入れて、彼らの中に王様をお立てになったわけですが、まあ、その様子がサムエル記から列王記にかけて、そして歴代史に、まあ、代々のイスラエル、ユダの王たちのことが書かれています。中にはダビデ王のような理想的な王もいましたが、ほとんどの王は神様の御心から離れ、人々を間違った方法に導いてしまうような王様でした。ある王様は率先して他の神々に仕えるような、そんな王たちばかりでした。で、神様は何度も預言者を送って悔い改めを呼びかけるわけですが、ついに滅亡へと突き進んでしまう。まあ、それは昨年エレミヤ書を通してお話しした通りです。そんな絶望的な状況の中で、神様は預言者を通してやがて来られる真の王様について語られるようになりました。イスラエルの人々は現実の王様に失望しながらも、やがて来られる真の王様を待ち望むようになりました。ダビデ王の子孫として生まれてくださる真の王、時至って世に生まれてくださった、まあ、イエス・キリストのことを私たちは知っているわけです。ちょっと王様とは何かということについてお話ししましたが、93編に戻りたいと思います。詩篇93編、この後の95から99編などは、主なる神様が王であるということを宣言して褒めたたえている詩篇です。王である神への賛美の詩篇です。主なる神様が王であるとは、イスラエルの民にとっての王というだけでなく、天地万物を作られたお方、そしてその権威と力は全てのものを支配する永遠の王であられるお方、そのことを褒めたたえて賛美する詩篇です。まあ、いつ頃歌われたのか全く情報がないのでわからないんですけれども、もし王国時代に歌われたとすれば、神様の目にかなわない まあ、ある意味情けない王たちばかりが続く中で、誠の王である神に目を向け、主こそ誠の王ですと宣言したものと言えるでしょうし、もしバビロン捕囚から帰ってきた人たちが歌ったのであれば、王様がいなくなってしまった状況の中で新しい王の到来、新しい王が来られることを待ち望みつつ、このような詩編を歌ったのではないかと思います。93編の一節ですが、主こそ王ですという力強い宣言から始まります。同じような宣言が96編10節、97編1節、99編1節にもありますが、主こそ王です。もともとこの表現は、新しい王様が即位して王権が確かなものとなったときに、それを人々に伝えるためのものでした。第二列王記の9章13節には、エフーは王であるという表現が出てきますが、これはエフーという人が新しいイスラエルの王になったということを人々に向かって宣言する、そんな言い方です。主こそ王です。もちろん主が王となられたという言い方は正確ではありません。二節で言われているように、誠の神様は、まあ、古、もう世の始まりから常しえ、まあ、未来まで永遠に支配される永遠の王であるお方です。それならば、なぜ主は王であると叫ぶ必要があるのでしょうか。世の中の王様たちは、そして支配者たちは、自分の権威を見せつけるために、王権を確立するために大掛かりな儀式や祭りを行いました。誠の神様はそのように人々の手によって祭り上げられる必要はありません。なぜなら、神様は誠の支配者、王であるからです。しかし、そのような世の中に数多くの王様や支配者がいる中で、この主こそ誠の支配者であり王であるという驚くべき事実を叫び伝え続けるのは、神様の民に委ねられた大切な使命、働きであるということです。イザヤ書の52章7節、イザヤ書52章7節にはこのように書かれています。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は。救い主の誕生の予言としても有名ですが、主イエス様こそが誠の神であり王であるというこの信仰の告白こそが良い知らせ、つまり福音であるということが言われています。私たちも誠の神様、主こそ王であるという信仰を告白し宣言し続けることを神様は願っておられます。そして主こそ王である、まあ、これは希望を伝える良い知らせです。次の点に入りたいと思いますが、詩編93編は、それではなぜこのお方が主が王として崇められるべきなのか、その理由を語っています。第一に、主である、主こそ王である、王にふさわしい意向をまとっておられるということです。まとっておられます、まとっておられます、まあ、こういう繰り返しが93編にはいくつか見られますが、まあ、詩的な表現ですが、また繰り返すということは、やはりそれが大事だということを強調を表しているわけです。まあ、意向という言葉は、以前の訳ではミーツという難しい言葉が使われていました。ひらがなだったんですが、漢字で調べてみると、あのミーですね、オンとおごそかという漢字でミーツという呼ばせる言葉だったようですが、2017年版では意向に変わりました。で、英語では、マジェスティという言葉が使われています。まあ、王にふさわしい威厳と権威を持っているという 意味です。93編は誠の神様は輝かしい威厳に満ちた王にふさわしい方であるということを歌っています。第二に、この誠の神様、誠の王の意向は見た目だけのことではありません。その支配は人間の世界に限定されるものでもなく、この地球宇宙万物まで及ぶということが歌われています。同じ詩編の89編11節にはこのように歌われています。天はあなたのもの、地もあなたのもの、世界とそこに満ちているものはあなたがもといを据えられました。他にも詩編8編などが有名ですけれども、私たちの信じる誠の神様は天地を創造したお方、そしてただ創造しただけではなく、それを固く保っているお方、それは創世記だけでなく聖書のあらゆるところで言われています。それは私たちの信仰、神様に対する信頼と平安はこのことによって保証されているからです。主である神様が王として天地すべて治めてくださる、だから世界は固く据えられ揺るぐことはないと歌われています。で、2節ではこの神様の王座支配は、さっきも言いましたが、いにしえ、遥か昔から固く立っている、世界の創造される前から常しえまで永遠に続いている、主は永遠におられると歌われています。一節のこの揺るぐということはある意味不安定で変わりやすいという意味ですが、誠の王である主に治められた世界は揺るぐことがない、それはこの方がいにしえ、はるか昔から常しえまで変わることなく王として支配しておられるからです。この世界は固く据えられ揺るぎませんという言い方がありますが、実はこの説はです、他に96編10節104編5節などもあるんですが、この私たちの住んでいる地が動かないで、すべての天体がその周りを回っているという、天動説の根拠にされてしまったという歴史があるんですね。コペルニクスやガリレオは、いや、ちゃんとですね、星や月を観測して地球が太陽の周囲を回っているのだと、地動説と言われましたが、それを言って異端扱いされて迫害されたわけですが、それは間違った聖書の解釈から来ている悲劇だったんですね。別にこの世界は固く据えられ揺るぎませんと言ってるからといって、地球が太陽の周りを回ってるなんてことは聖書は言っていないわけですが、残念ながら古代のカトリック教会は間違った解釈をしてしまったようです。それ以前の古代の人々は少なくとも天動説のような理解はしていなかったと言われています。今のようにはっきりと全部知っていたわけではありませんが、そんなことは言っていなかった。しかし間違った聖書の解釈からそういう悲劇が起こってしまうという、一つの例と言えます。地球の回転軸が 23.4 度傾いている。で、太陽と地球の間の距離は絶妙である。そのいずれもが少しでもずれていれば、地球は人間の住める環境ではないと言われます。詩編の作者はもちろん現代のレベルのような知識はありませんけれども、それでも神様がこの世界を絶妙に保っておられるということを信仰の目から理解していたのだと思います。で、3節は少し、解釈が難しい説なんですけれども、主よ、川は轟かせています。轟音を川は轟かせています。激しい響きを川は轟かせています。川が轟かせていますというの言葉が3度も繰り返されて、やはりここで自然の力の偉大さが歌われています。ちょっと細かいことを言うんですけれども、実は新改訳聖書では川と訳されているんですが、元の言葉が川の複数形が使われているので、 川と訳するのは正しいんですけれども、他の訳の聖書をちょっと読んだことがある方はあれと思うかもしれません。日本語の聖書、英語の聖書、ほとんどの聖書では、川となってなくってですね、大水、海と訳されています。新しい教会訳、共同訳聖書というのがあるんですけれども、そちらでは主よ、潮を上げた、潮は声を上げた、潮は轟きを上げる、まあ、海の潮ですねとなっています。まあ、轟かせるという言葉も基本的な意味は持ち上げるとかいう意味があるので、海の潮が上がるとそういう理解がされたのだと思います。まあ、川が複数形で表されるときは、川が何本もあるというよりは規模が大きい水の流れという意味になるんですね。で、4節には大水、力強い海の波という表現が出てきます。まあ、ですからそれと合わせて多くの訳は3節でももう川としないで大きな水の塊として大水、海と訳しているのだと思います。まあ、ここまで神様が主が王であるとは、天地万物を創造して支配しておられるとお話しました。聖書の中ではやはり川とか海とか大きな水の力は人間にはコントロールできない、制御できないもののシンボルとして登場します。神様はノアの時代には大洪水を用いて世を裁かれました。神の民イスラエルがエジプトから脱出するときは海の水を分けて、そしてイスラエルの民を救い出すと、その後追ってきたエジプト軍をその海の水が飲み込んでしまいました。まあ、その時の様子を出エジプト記の15章18節はこのように歌っています。あなたの鼻の息で水は積み上げられ、流れは堰のようにまっすぐに立ち、大水は海の真ん中で固まった。人間の力を超えた大きな水を自由自在に操る神様の偉大な力が褒めたたえられています。いや、実はイスラエルの地には大きな川はほとんどありません。まあ、強いて言えばヨルダン川があるだけです。しかし雨が降らない乾いた季節には、単なる谷である場所が雨が降る雨季になると突然激しい流れへと変わる、まあ、そんな地形があります。もう3年前になりますが、1月にイスラエルに行った時はちょうどその乾いた季節と雨の季節の間で、まあ、ある地域では急に大水が出て通行止めになっていると言われてですね、バスがかなり迂回をしたという、そんな経験がありました。穏やかな川が突然牙を剥く、私たち人間、日本人はよく理解できると思うんですね。海や大きな川だけでなく、身近にある川でさえも時には溢れ出て洪水を起こす。まあ、そう考えると新改訳聖書が3節をそのまま川と訳したのも意味があるんだろうなと思っています。詩編の作者はそういった人間の力をはるかに超えた大きな水の力にも主の力は勝って満ちていると歌っています。世に来られた救い主、誠の王であるイエス様もガリラヤ湖の嵐を沈めました。それはご自分が誠の神であり王であるということを示す奇跡であったと、まあ、理解できるわけです。最後の点に入っていきたいと思いますが、このように詩編93編は主こそ王である、その理由、それはすべてを支配し創造されたお方だから、この王である主の証は誠に確かですと、つまり信頼に値するのですと歌っています。神様の支配は実はこの目に見える世界だけではありません。私たちの生き方、内なるところすべてを支配しておられます。神様の支配が及ぶところにふさわしいのは清さなのだとここで歌われています。主はかつてイスラエルの民を選んだときに、あなた方は聖なる国民であると言われました。 そして彼らに実戒をはじめとする律法を与えになりました。それは彼らが神様の民にふさわしく歩み、神様の清さを証しするためでした。そして彼らに神様の清さを目に見える形で表すために幕屋を作るようにと言われ、後には神殿を作るようにお命じになりました。あなたの家には聖なることがふさわしい、神の家には聖なることがふさわしい。確かにそれが神様の望まれることでした、まあ、残念ながらイスラエルの民は神様の清さを証しすることにおいては十分ではありませんでした。今や誠の王であるイエス様が世に来られ、あがなわれた私たちが新しい神の民として歩んでいます。同じように私たちにもこの神様の清さを証しすることが求められているわけです。そして私たちにとってもそれは喜びです。神様の清さを喜びつつ、御国の完成を私たちは待ち望んでいます。今週の御言葉にも掲げましたけれども、ゼカリア書14章9節にこのような言葉があります。主は地のすべてを治める王となられる。その日には主は唯一となられ、皆も唯一となる。主こそ王です。新しい年、誠の王様に仕える姿勢で信仰生活を送っていきたいと思います。まあ、私が最後この御言葉を通して教えられたことですけれども、まあ、毎年毎年私たちは、まあ、何か神様に願いを祈る、何かを期待して祈るわけです、まあ、しかしあえて自分が誠の神様に何ができるのか、何をするべきかを祈り求めよう、まあ、そういうことを教えられました。何々してくださいという祈りだけでなく、神様、私はあなたのために何ができるのでしょうか、何をするべきでしょうか、そのことを叶えてください。王であるお方に仕えるものとして、誠の王であるあなたの栄光のために何かさせてください、まあ、そんなことを祈りたい、そのように教えられました。王である神様がその祈りと願いにどのように応えてくださるのか、この一年期待して歩んでいきたいと思います。王の王であり主の主であるお方に私たちはどのようにお仕えしていくのでしょうか。そして一年後、神様がどのように私たちの願いを叶えてくださるのか、お互いに証しできることを期待しつつ、今日の御言葉を終わりたいと思います。お祈りしましょう。